森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。
それでは今週も神尾先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、メリークリスマス。
メリークリスマス、そうだ、
そうなんです、
そうですね。今日も代打で申し訳ございませんが、
もうこの季節になってしまいました
やっぱり先生クリスマスは特別な日なんですか。
なんだろう、ちっちゃい頃はすごく、ね、プレゼントもらいたいとか。
あ、確かにね、
なんかワクワクしちゃいますね。
確かにね。
で、僕イルミネーション好きなんで。
あ、綺麗ですね。
なそういうのでちょっとワクワク感が出るかな、
うん、そうだ先生、そういえば毎年いろんなところの綺麗なイルミネーション見に行かれてるんじゃなかったでしたっけ。
いや、そんなに見に行ってないです。
え、でもなんか私写真で見させていただいた記憶がありますけど
昔はちょっと撮ったりとか、
うん、それってもう何年も前のことです
ね。そうですね、はい、
早いわ、年が経つのは。
そう、行けるタイミングないんで。
あ、忙しいですよね。
そう、見に行きたいんですけど、うんうん、昔はちょっとね、うん、若い頃とかは、うん、住んでるエリアも違ったので、うん、パッと行ってパッと撮りたいとかして。
あ、確かに ね、
でもね、この時期本当混むんですよ、
そうですよね、
都内とか道が。
そうですね、
本当仕事でも辛かったです帰れないとか、
まあね、インバウンドの人とかもいっぱいいるのでね。
今もすごい混んでるじゃないですか、道とか。
そうです、そうです、うんうん、なんか交通の妨げになってるってね。
そうなんですよ、
ニュースでも言ってましたけどね。
まあ、またね、機会があれば見に行きたいなとは思うんですけども。
そ
うです
ね、
うん、
まあ、そのためにはね、元気でいなきゃいけないですからね。
そうですね、
はい、今日もお役立ち情報、
はい、
はい、お願いします。
まあ、前回もお話はしたんですけども、うんうん、ちょっとアルコール絡むのと、
はい、
あとはもう年末年始になりますよね、はい、
そうです、そうです。
そう、うん、そうすると、よく起こるのがいっぱい食べちゃうと。
はい、美味しいもの ね、 ね、
だいたいもう、まあ、クリスマスもそうですけどその時期からだんだんみんな財布の紐も緩くなるとか、
そうそうそうそう、ね、ちょっとね、いつもじゃないパーティーメニュー食べたりね、
食べたりとか集まってとか、うん、お正月なんかね、そうやってそういったものを食べると気になる人がいます。
はい、太ります。
はい、尿酸値高い人とかは、はい、ね、やはり痛風となってきちゃうので、ちょっと今日は尿酸値と痛風のお話をしていきたいと思います。
はい、
まあ、なった方っていうのはよく分かってらっしゃると思うんですけども、は
い、すごい痛いんでしょ。
結構痛いです。これ風が吹いただけで痛むって言われるから痛風って言うんですけど、
そうですよね、
親指の付け根とかそこら辺が痛みが出てくる。
え、足の親指。
そうですね。
あ、そうなんだ、
はい、で赤く腫れてきてって形になります。
お、何でしたっけ、プリン体でしたっけ。
そうですね、プリン体っていうのが大きく影響するんですけども、うん、まあ、原因は尿酸が結晶化して関節内にたまり、
うん、
で、運動などをしたきっかけでそれが剥がれてですね、
うん、
でそれを敵とみなした白血球が攻撃して炎症を起こすことによって痛みが出ると、
うん、だから赤くなったりしてね、はい、でその痛みがもうめちゃめちゃ痛いんですね。
めちゃめちゃ痛いです、
うん、動けないぐらいになるんですか。
結構足つけないって言います。
で、なんか私もちょっと違う情報かもしれないんですけど、うん、痛風って男の人の病気ってなんか昔聞いたことがあるんですよ。
そうですね、男の人多いですね。
あ、やっぱりそうなんだ、
はい、女性よりも男性はやっぱ多いです。尿酸値が高いとやっぱ結晶ができてしまうという現象があるんですよ、
うんうんうん、
まあ、簡単に言うとよく理科の実験で食塩水って作ったことありますよね。
ありますあります、
ね、うん、どんどんどんどん塩を入れて水に溶かして、はい、でどんどんどんどん溶かすじゃないですか、
うんうん、
でも歩いて言うと行くと、
そうそうそう、
溶けなくなって
、ね、飽和しちゃうとね、
そう、飽和して残りますよね、
うん、そうそうそうそう、
その状態と一緒みたいなんですよ。尿酸値がすごい高いと飽和してしまって、結果血中の中で飽和してしまって、それが結晶化して
余りがね、
そう、で関節ついちゃうっていうのが原因
なん
です。
そうなんだ。しかもその出る場所っていうのが結構足っていうのがまず最初、
そう、特徴的なのが足の指の付け根とか手の関節ともなったりする人もいますし、足の甲の部分になったりする人もいるみたいです、
う
ん、
そうか、
はい、
じゃあ今までなったことがない人でもなんかその辺が急激に痛くなったっていうのはちょっと疑った方がいいかもしれないですね。
もしかすると、
ね、
なってるかもしれないです。尿酸値が高いのかもしれない。
急になるんでしょそれって。
突然やってきますね。結構
やだやだ、
でも
怖い怖い、
結構、うん、お酒飲んだ次の日とか そういう人は暴飲暴食した後とか、
やっぱそこか、
あとは激しい運動をして脱水になったりとか、そういう人とか、
へ
ーが起きたりします。だいたい発作後ですね、24時間以内が一番痛いらしいです、
うん、あの破裂してからがじゃなくて、
腫れてから、はい、発作が起きて腫れて、でだいたい1週間ぐらい続きますね。1、2週間ぐらい、
やだ、
うん、ここもまだ経験はしてないですけど、痛み止めとか発作の薬とか飲むんですけど、うん、でもそれでも痛いって言ってますね。
ああ、そうなんだ、うん、でもやっぱり足がつけないっていうのはね、
そう仕事的に、
うん、大変ですね。トイレに行くのだってね、
はい、
あらちょっとならないようにしないといけない。
そう、まあ尿酸が高くなる原因としては、うん、やっぱし、プリン体っていうのが、
はい、
摂取が過剰摂取になります、うん、あとは腎臓などの尿酸の排泄機能が低下している時とかになりますね。プリン体っていうのは体内で分解されて尿酸っていうものに変わるので、うん、プリン体を多く摂取すればするほど尿酸値は上がります。で尿や便から尿酸っていうのは基本的に排泄されるんですね、
うんうん、
ただやっぱし過剰摂取すればそれ分出すことを、
ね、まあそうですよね、
排泄することも限界がありますので、
う
ん
う
ん、
はい、
機能的にね、なので、うん、どんどん数値が上がってしまったりとかするんですね。で腎障害だったりとか尿路結石の原因となってます。
へえ、怖い怖い。
なのでプリン体をあんまり取らない方がいいんですよ。
そうですよね。
でも年末になるとね結構取りやすいんです。
そのプリン体っていうのは最近アルコールではプリン体ゼロとかいう飲み物もあるじゃないですか。でも食べ物ってプリン体が入ってませんとかいちいち書いてないですよね。
書いてないですね、
うん、
まあビールってなんかプリン体のイメージ、
うんうん、あります、あります、う
ん、確かにビール多いんですよね。他のもっとお酒、焼酎とかに比べたら
比べるとね、
はい、ビール多いですね。
そうなんだ、
はい、あとはよく言われるのが、うん、魚介系。
あ、お肉じゃなくて。
そう、魚介系に多いと思います。
あら、
そう、まあ一応レバーとかも高いらしいですけど、う
ん、やだ、
イカタコとイクラとか、
あ、魚卵ですね。
そう、シラコとか、
わお、やっぱり
内臓系が結構内臓系の食べ物結構多いらしいです、
ね、
はい、
あ
とイワシとかカツオも結構あるみたいなんですけど。
へ
え。で僕も最初は知らなかったんですけど、干物も良くないみたいなんですよ。
なんか、ね、今聞いたところは、うん、そのお肉とか食べるよりもそっちの方がいいですよっていう言われるものですよね、
う
ん、
そう、
イメージ的に。
干物もあれってまあ干されてなるものですよね、うん、
はいはい、
なので凝縮するじゃないですか、うん、まあ、
はい、
なのでプリン体も凝縮されるらしいですだから干物が結構毎日食べてる人とかで尿酸値高い人とかやっぱいたりするんで。
だって朝食にはね、うん、結構 ね
ご飯と、
そうそう、
味の、
ね、そう、干物とかね
あったりするんです
けど、なんか使いにならないためには、まあ、横にお水のチェイサーを置いて摂取すると、うん、まあ、少しはいいかもみたいなのがあったんですけど、うん、なんかそういう、こう補助食品っていうか、これと一緒に食べるといいよとかそういうのはなんかないんですか。例えばお酒とか、お酒じゃないや、お薬とか。
お薬、まあ補助食品というか基本的に高尿酸血症になったら、
うん、
それ用の薬はあります。治療としてはやっぱ、
うん、
尿酸値を下げるってことが重要なんで。
まあそうですよね。
そうなんで、もう食べ物気をつけてお薬飲んで、
うん、
でだんだんお薬を飲まないようにしていく体作りをするってことが重要なんですよ。
あ、確かにね。
そう、サプリメント、要は僕もよく思うことがあって、
うんうんうんうん、
今の生活に何か付け加えてもそんなに良くならないんですよ。
そうか。
そう
ってことはもう減らす、
そんな都合よくならないんで。
そうか。
そうなので、やっぱしバランスよく食事は、うん、取っていただいた方がいいと思うんです
よ。そ
かそかそか、やっぱこれ好きだっていうので、うん、偏食っていうのは結構こういった数値高くしてしまうことが多いので、
あ、まあ、魚好きの人は魚しか食べないとかいう人結構いますよね。
そうそうそう、お肉取ったりとかバランスよくいろんなものを摂取することによって、
うんうんうん、
その分頻度がちょっと減ってきますよね。
あ、そうですね、う
ん、それもあれば、
まあ、うんうん、野菜とか食べるとその分ね、お腹も満たされますしね。
そうなんですよ。なので
やっぱりそう、
よく野菜食べてますって方いらっしゃって、
うん、
で数値良くならないんですっていう方いるんですよ、
うんうんうんうん、
でもそれって今までの食生活プラス野菜を加えただけなので、
うん、
根本的な部分は変わってないので数値良くならないです。
なるほどね。何かを減らして、
その分野菜入れたりとか
っていう、ね、
そう、バラエティーね、食生活にしていただくって方がいいと思うんですよ。もう二度と食べれないっていうわけじゃないですよ。尿酸値は高くても、
ね、うんうん、
食べれることは食べれます、
うんうん、
ただ食べる頻度をやっぱし減らしていただいて、うんうん、で、食生活を改善していただく、あとは体を動かしたりとか、うん、そういうことによってやはり数値を下げていくと。
なるほど。
結構ですね数値もかなり低くないとその結晶って消えていかないらしいんで、
そうなん
結構シビアみたいですよ。く、7ぐらいがまあ、施設の基準ってちょっと違ったりするんですけど、採血結果の基準って、うんうん、外注の業者さんとか院内のやつとかでちょっと多少違ったりするんですけど、うん、まあ7前後ぐらいで上限とかになってですね、
うん、で結構それシビアな数字なんでしょ。
そうですね。でやっぱし6以下にしないと言われるぐらいなんでしないと結晶は消えていかないみたいなんで。
でもそれの状態、その低い状態をずっとしばらく継続しておくと良くはなるんだ、うん、改善はされるんだ。
尿酸値改善しますよ。
そうなんだ。そう、薬も1回溜まったらダメとかそういうんじゃないんですね、
う
ん、
はい、それはもう生活習慣次第です。
なるほど、
はい、なんで改善する余地はあるし、うん、お薬もずっと飲まなきゃいけないわけじゃないですから。
そっか、うん、まあ何でも過ぎたるは及ばざるが如しですね、
うん、ちゃんと努力すればですねやめれる人もいらっしゃいますの で、
そうです、ね、
気になる方は気をつけてください、はい、
そうですね、はい、まあ美味しいものもね食べたいでしょうけれども、
毎日食べずにね美味しいもの食べちゃった日は、うん、次の日その分差し引いて、
そうかそうか、
はい、抑えた食事をするとか。
そうですね。
そうすれば、うん、そんなに悪くはなんない
と。あ、確かに、まあ、スパンを例えば1週間とかね、4、5日でうまく平均にするっていうか、
そうなんですね。どっかで差し引いてあげればまだいいです。あ、これを毎日同じようにやっちゃうと、うん、やっぱりどんどんどんどん悪くなってしまうので、
少しずつ蓄積されてね、
少しでも悪くしないためにはそういった形で対応してください。
はい、ね、はい、じゃあ美味しいものを食べた翌日は質素な食事で、はい、
そうですね、まあ、お正月になるにつれてね、はい、
そうですね、
そうはいかないかもしれませんが、うんうんうん、ちょっと気にしながら過ごしてみてはいかがでしょうか。
そうですね、はい、まあ、知識として知っておくと自分の中でも少しリミッターがかかるかもしれないので、
はい
はい、はい、ぜひ快適に年末年始をお迎えください。
はい、
はい、神尾先生、今年も1年ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また来年もいろいろと私たちに教えてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来年。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。